それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書11章の28節です。新改訳聖書ですと新約聖書の18ページです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今日の聖書箇所を選んでくださったのは東海幸子さんなんですけれども、この聖書箇所を選んでくださった理由を、皆さんにちょっとお話しいただけますか。はい、よろしくお願いします。
テキストに書いたのが全部でございます、ですね、すごく忙しくて疲れてます。でそんな時に先週も礼拝行けなかったななんて思ってたら、今度の礼拝の聖書箇所を選んでくださいって頼まれまして、ああ困ったな疲れてるしなと思った時に、あそういえばなんかこういう時にあれだよなって、この句を読むとなんかスーッと気持ちが楽になるところだなって、そうかそうか、こういう時にこの句を読むんだったと思って選んだのがこの句です。結局ここが言っていること、この言葉が言っていることは、こう言っちゃなんだけど、キリスト教だけじゃなくてきっと他の信仰すべて追い求める人がこう拠り所にするっていうかね、私があなた方を休ませてあげますっていうところではないかと思うわけです。以上、
はい、ありがとうございました。この聖書箇所を読んで他に何かこのように考えたことがあるとかお話しされる方いらっしゃいますか。
みんな人は疲れてると思うんですよね。やっぱり仕事してなかったら本当疲れず、なんていうかその、うちの兄とかやっぱり仕事とか してないけども、やっぱりそのある兄はですね、4人、3人いますけど、そのでも、そういう問題じゃないと思うんですよね、疲れてるっていうのは。仕事をしてるから、もちろん仕事して12時間もね、私、するときあるけど、その時は本当に肉体的に疲れるけど、そういう疲れを言ってるんじゃないと僕は思うんです、これはね、疲れてる人。もちろんそれもある、それもありますよ。やっぱり疲れてるっていうのは、僕はこれ読んでと思ったんだけども、神様と接触してないから疲れてる。自分でもう考えちゃうんですよ。もう自分疲れてる。もう明日仕事がない。でも今日休んだら、ね、明日仕事大丈夫だろうとかね。そう思ってもやっぱり疲れるんですよ。今日も明日も。なぜかというとやっぱりこれはやっぱり自分でこう疲れをね、もうなんていうかコントロールしてる、自分で、だから疲れるんですよ。これだからもう全部もう疲れをもう渡しちゃう神様に、もう知らんって感じ、あなたも任せたよって言って、それは難しい、本当ね、難しいですよね。やっぱり人間って人間の頭で考えて人を見たりしてね、あの人は疲れてないんじゃないかとかねそう思うでしょね、だから反対にこう嫉妬みたいなのが出てくるね。あいつそんな毎日仕事何もやってんのかブラブラして何が疲れるんだって、こうなるでしょう。そういうだからそういう意味じゃないんです、これ疲れっていう。そういうのもあるけども、一番大事なのは神様とこうなんていうか自分で考えてるからそう疲れる、ね、ということですね、私は思いました。
この疲れたというのがなんかどっかで読んだのが、その日なんか忙しくしてたか何かをやったから あ疲れたじゃなくて、なんか慢性の疲れって意味だそうです、元々のギリシャ語が。だからすごい大げさに言うと人生そのものに疲れてるのか、何年もかかって疲れが残ってるかって、そういうなんか意味らしいね。なんかここの疲れたっていうのは、重荷を背負ってるっていうのはね、その日だけの疲れじゃないよね。なんか大きな使命とかやらなきゃいけないこと、責任を背負ってるっていうことは、うん、その日だけのことじゃないね。だから本当長い目で見た疲れ、あの一時的な疲れだったらイエス様だってね、どっかで書いてあるよね、主はお疲れになったので一休みしてなんか歩いてて、うん、どっかにあるじゃん。それは人間だから疲れて当たり前っていう、それはあれじゃないらしいです、うん、自分もね、あのもう10年近く前に母が召されてから、その時の疲れが未だに取れてないような気がして、その時にすげえ体肉体的にも精神的にもいろいろあって疲れて、なんか結局世の中金じゃんみたいなのがあって、血縁だろうとね、親戚だとか友情だとかそういうの見て、なんか結局金でみんな動いちゃうんだなっていうのを、まあ頭の中で分かってたけど、いろいろ体験してね、母が亡くなった頃に。で約1年後には近くは妊娠したっていうのは、それはいい意味での疲れなんだけどね、それに2年近く経ったら重度が生まれて、で今度親父が召されて、その間ね、いろいろ教会のことがあって、でなんかずっとバタバタしてるわけ。みんなそういう何かしらそういうのがあると思うよね。あの常に何かがあって、肉体的じゃなくて精神的にも疲れるっていう。だからそのさっきキーさんが言ったように、それを全て神様に委ねるとすげえ難しいんやけど、でもやっぱりところどころでしっかり気持ち入れ替えて神様に委ねてってやっていけないと本当潰れちゃうなとか思っちゃったりするな。じゃあね、ただ続き読むとね、29、30と読むと、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからですって。これ首輝っていうのはね、動物が2頭とか2匹とか、まあ牛とかつなげるね、2頭ずつつなげて、一緒に歩かせたりするっていうのを、やるんだけど、要するにこれよく勘違いされやすいのは、特に30節よく勘違いされやすいのは、イエス様から我々がいただいている使命が実は簡単っていう、そういう意味じゃないんだよね。イエス様が首輝っていうそのものを一緒に背負っていう、追って歩いてくださっているから、その分うちらに来るのが軽いっていう意味なんだよね。だからそのイエス様と共に歩くっていう意味で、まあ、それで28、2から30っていうのが一つのセットになることもあるんですけど、イエス様と一緒に歩くから本来自分で全部背負ってたものがかなり楽になるっていうことだと思います。
私ね、今朝これと似たような、ここを思い出すようなことがあったんだけれども、私最近いろいろちょっとフラストレーションがたまることがたくさんあってね、それで、まあ、人間関係なんだけど、それでそれに対して、いやそんなに自分の中で怒ってはいけないとかさ、それとかここはちょっと我慢しようとかさ思って、それでもうすごくこう我慢したっていうよりも、正しい道を歩もうと思って、こう落ち着け、そして落ち着けと思って、これどれぐらい落ち着けってやってたかな、結構2ヶ月間ぐらいとかやってたんだけれども、もうそしたらだんだん、まあそれでいいんだけどさ、なんかこう溜まってきちゃって出るらしくてさ、頭の中、さっきの吉さんが言ってたことみたいにさ、ぐるぐる回るんだよね。それでさ、でなんとなくそれでさ、体調も良くなくなってくるんだよ。ただ虫歯まれ始めてさ、それで はい、でもう今朝ね、朝起きた時からぐるぐる回ってるのを感じてね、もうこれは神様に文句を言おうと思って、この前先週西郷先生がね、神様に何を言ってもいいっていう話をしたじゃない、あれと一緒だったんだけど、私たまにやるんだけれども、神様にね、これ一体どういうことですかと言って、私はもう疲れたという話をしてね、それで大体これはね、まあ私も悪いのかもしれないけれどもね、向こうも悪いって話をね繰り広げてね、第一神様だってね、ここでね何にもしてくれないとなぜ黙ってるって言ったら、私はこれが自分が言って神様に言ってることはすごい理不尽なのは分かってるんだけど、でもここでしか言えないからあえて全部言っちゃうけど、神様も悪いと思ってるとかね、それでね散々文句を言ったのね、
うん、
そしてね、でやっぱりそんなことなんてその相手側になんか言えないじゃない、うん、言っていいことではないし、相手には相手の気持ちがあるわけだし、さ都合もあるわけだからさ、だから言って解決する問題じゃないからさ、まあこっちもじっと我慢してさなんかやってたけれどもさ、どこにも言わないとぐるぐる回っちゃうんだよね。だからもう神様にさ全部言ってしまってさ、神様に文句も言ったんだけれども、そしたらねすっごい休めたね、
うん、
うんやっぱりね、それはなんていうの、言う相手っていうか全部をねさらけ出せる相手がいるっていうのは素晴らしいなとね、うんうん、思った。だから先週の西郷先生の話の続きで、うん、それでこれをねすっごい言ってる最中にもこの聖書箇所思い出したけど、私があなた方を休ませてあげると本当になんかさらけ出してね、そのままでいてね休ませてもらったっていう感じがするね。
この間 VIP の後に何人かで飲み行った時にある女の子がいて、最近すごい睡眠の時間が不安定すぎる、夜中 1,2 時間、最高3時間しか寝れないけど、昼暇な時はそれなりに 3,4 時間寝ちゃうっていう、それが続いてて、なんかこの間も VIP 最初から来たかったらしいけど、途中でメールが来てからちょっと体調がおかしくて9時頃ですが何とか行きますって、9時頃っておやつの時間になる、
うん、
まあ来たのは来たね、で力に一緒にいて、そしてなんかそういう話を聞いてたら、もう一人別の人がその、睡眠が不安定っていう子は教会時々ね行くのは行くんだけどクリスチャンじゃないわけね。でもう一人の人っていうのがなんかその人に、その子に、私は寝る時に寝れなかったらお祈りするの、ちょっとそれあるよなと思って、やっぱりお祈りすると神様にね、その日イライラして寝れない時でも、まあ、自分自身そういう経験が何度もあって、お祈りしてるとやっぱり急に心がね、心に安らぎが来ることもあるし、うん、いつもそうじゃないかもしれないけど、やっぱりその神様に心を開く時ってなんか変化が訪れることが多いかなってね思う。で最後のイエス様の皆によってお祈りしますアーメンまで行かない、途中で寝ちゃうまあその人も言ってたけどね、同じことを。やっぱでもうちらってね、どっかで自分、さっきの小さな話だけど、どっかで自分で考えまくるってことあるよねっていう話、うん、
あと寝れなかったらさ、うん、聖書読んだら寝れない
違う意味で眠れるよね、違う意味で眠れるよね
まあ、あと何度も聞いたどっかの先生の説教とかね聞くとかねそれ別の意味で眠くないけど、ただお祈りするのもまた違うじゃん、なんかお祈りする時に神様に心を開く時っていう、うん、いつもじゃないけどね、結構自慢することが多いかな。
さっきちょっと思ったんだけども、疲れっていうのをさ、
うん、
はっきり言ってお金で解決できるかなと思うんだよね。肉体的な疲れとか、肉体的な疲れっていうのは例えばそのマッサージ行ったり、なんかそのセラピー行ったりして、それはそれで解決できる。でお金があったら働く必要ないから休めるじゃん、寝れるじゃん、ちょっと気晴らしに旅行でも行こうかとか行けるよね。でも そこで本当の疲れっていうのはな取れるかっていうのをちょっと考えてみたんだけどね、考えてたんだけどどうですかね。
いや、もちろんかと思って
僕は取れないと思うんだよね、うん、
金をどんどん使うってことは、うんうん、欲がどんどん出ることだと思う。
それって物じゃん、
物、
うん
う
ん、だからそのフィーリングとかそれと違う、うん、だから、
うんうん、上を求めちゃう、
うん、
金を使うってこと。
そう、あとなんか自分にこうなんかこうしこりみたいなのがあったらさ、それ旅行行っても絶対考えてると思うんだよね思わない？
一瞬忘れれるけど、
ね、うん、もうそうそう、
わかるわかる、離れられるからね、
うん
うん
うん、だからその現実逃避、
うん、
にはなるけど、
うん、
そればっかりやってられないいや、あの金があればっていうのはそれは確かにテラピーとかね、いい医者にかかってたらまあ体の疲れは一時的には取れるけど、やっぱお金があるってことはそれなりになんか守らなきゃいけないもんも金がない人よりも大きいし、いろんな心配事あるからね、まあ、今うちらが普通にも抱えてる問題とかいうのも、じゃあ金があったらないのかもしれないけど別の問題が絶対出てくるからね、プラスさっきの話やっぱり欲がどんどん出てくるよ、上を求めると。
うん、例えばその金あってさ、礼拝堂買っちゃうとするじゃん、何億もあってさ、
うん、
教会自体買おうとするじゃん、
うん、
人来なかったらさ、はっきり寂しいよ
寂しいんじゃなくて誰が面倒見るんだよ、
なんていうかなさ、そうだよね、
この人数で誰が面倒見るの、今かなり金がボンと入ってきたところで
まあ、あのジェネターとかも雇えるけどさ、
うん、
ね、
うん、そう、まあ寂しいっていうよりもそれも大きすぎる街道かや寂しいだろうけどそれだから金があったら牧師もやってるわけじゃん、
やってるよね、
でしょ、だけどそこじゃないじゃん、
うん、
うん、金があったから教会堂買いましょう、牧師やってみましょうじゃなくて、やっぱりその時点でその教会がそういうのを神様から求められてるか、神様にそういうふうに導かれてるかやん、その上であの牧師も街道も与えられました、そのためのお金も与えられましたのは分かるけど、あのそこだよね、どこに気持ちが、みんなの気持ちがその時点でね、そういう教会の気持ちがどこにあるかやから。
あと俗っぽい話になるけどさその例えば女優とか俳優とかいるじゃんか、あの、まあ、彼ら、まあ、何人かこう聞いたことあるんだけど、まあ、YouTube からだけどね、やっぱりその有名とか金持ってきたらもう切る人がたくさんいるんだよね、もうあの人とはもう喋らないとか、そういうやっぱりなんていうかその権威だよね、それがすごく高くなって、だからうちらもしくは本当にそんなでかい教会とかあってもう何も心配することないとかなってきたら、もう多分こういった今みたいな友情みたいの
なくなるの
そうなの、そうなの
もう、いやいや、なくなりはしないけども、なんていうかちょっと変わるっていうか、
うん、え、そうなの、
そう、寂しいな、
寂しいな、それ
っていうかな、多分あのまあそれが変わってあの自然なんだけどね、変わるのが、変わるっていうか、その
でもさ、それさ、お金のある人から変わるんじゃなくてない人から変わる場合もあるよ、
ない人、
うん、私の友達でさ、有名になった人とかいるじゃん、うん、あの、うん、そしたらさ、あの私は絶対その話の真相は分かんないけど、うん、なんか私もあのなんか話でね、有名になった友達のことを、あの仲良かった友達が、あの人とはね、もうしゃ、うん、話さない、なんでだったら、あの人が私たちとはもう喋らないって言ったからって言うけどね、どっちが本当に言ってるのか分かんないっていう感じはあったからさ、うん、その有名になった人もすごいいい人だったから、そんなこと言うかなとか思うしさ、うん、だからさ、もうどっちが言うか分かんないよね、
話がどんどんずれていってるような気がするんですけど
そうですね、疲れてきましたかね皆さん、
違う、多分キジさんが言いたいのはこういう疲れというのも金があったら満たされるのかって話をしたかったわけでしょ、
うん、自分は多分満たされない、うん、まあ金ない人が言っても仕方ないけども、
あのでどんどん有名かどうかで話にな
る
んです
ね、はい、
まあ話を元に戻すと、その ここの箇所って気をつけなきゃいけないのが、あの、ある昔ね、ある牧師のブログで読んだんですけど、この28節をよく教会の看板に出してるとこ多いんだよね。
あるね、ある、
うんうん、でも実際問題、教会って結構めんどくさいとこじゃん。いろんな人間関係をダメしてて教会に行ったから傷ついたとかさ、牧師に傷つけられた、教会に傷つけられた、たくさんあって、
休みじねえじゃねえかと、
休みねえじゃねえか
って人いると思うよ、
たくさんいると思うんだけど、うん、
休めねえとか、
うん、やっぱりそのそれを表に出すってことは、やっぱりイエス様を代弁してるわけだから、あの覚悟はいるよね。そういうのを看板に出すなとは言わないけど、そういうイエス様だっての分かってほしいから出すわけだけど、
まあだから格好付けしてさ、これ私ここの教会が言ってんじゃないです、イエス様が言ってますから勘違いしないようにと
か、ね、うん、本気で言ってるんですか今その。すんげえ責任のあるんだ、最初から出すなよな。
いやまあ半分ジョークだけど。
いやだから表にね、あのパンフレットとかウェブサイトとか看板に出すのってすごい覚悟やなと思って、その人のブログ読んでて、その人もそう出しては見たけれども、あのうちの教会が休ませるんじゃないよなとか思って出して後悔したっていうブログだったんだけど、
うん、
うん、やっぱりそこはね、あのこういうイエス様ですっていうのを伝えるんだけど、いい聖句だからスローガンにしましょうっていうの、反対はしないけど、人間がやることとしてすごい気をつけなきゃいけない部分かなと思う、うん、でもやっぱりその前もね、あの人が来て心が休まる教会 になったらいいっていうね、そういう気持ちでやっていくべきだしね。前もそういう話があったけど、温泉宿だっけ、人が来たら、ここに行ったら気持ちが休まるっていう、そういう教会をうちらが目指すんじゃなくて、そのまあイエス様について行ってたらそういう教会に自然になるんだろうなとか思うしね、うん、教会をプロモートするとかそういう宣伝するとかばっかりじゃなくて、やっぱり一人一人がいかにイエス様にしがみつこうとしてるかっていうことかな。まあ綺麗事に聞こえるけど、でもそこしかないんだよね、教会がしっかりやっていくっていうのは。でなかったらやっぱりさっきの小さな話だけど、いくら金があってね、建物あって牧師がいてっていう話になっちゃって、中身がない可能性もあるしね、うん、
この前ね、本で面白いというかね、あの心理学の本でね、面白いことを書いてたのを読んだんだけれども、あの人間ってあの誰かかの、あの賞賛とか報酬を求めるっていうね、
うん、
それであのなぜなら小さい時から親からね褒められて育ったりするから、
うん、
あのその褒められないと自分はそれに対して賞賛が得られてないのかとか、うん、賛同が得られてないのかというふうなことをよく思うようになってしまうから、
うん、
だから常に誰かから認められてないと安心できなくなってしまうから、あのすごいそういう欲望っていうのは絶対人間にはあるけれども、そういうふうなことをあの、ね、追求し始めるとすごい人間って苦しくなるっていう話だよね。常にみんなに認められてないと自分はダメだダメだと思うことになるから苦しくなるっていうふうな、ね、ことで、だからそういうふうなことを書いて、だからそれを追い求めるべきではないっていうふうな話が出てたのね。でもクリスチャンってさ、それをさ、親をさ、神様に置き換えてて、神様にあの褒められなければ褒められたい、いい子だと思われたい、うん、思われなければダメなんだっていう風なところがあってね、どこかで出てくるような気がするんだよね、
うん、
だからね、あのだからあのやっぱりある程度いい子でいなきゃいけないし、安心もできないっていうところもね、
うん、
あの心のどこかで出てくるような気がするんだ。でもそれってやっぱりすごく安心できてないいい状態ではないんだよね。
そうね、
うん、それでね、この前さ、あの小田さんの奥さんにあのメールを返信した時にね、あのまた小田さんの奥さんからメールいただいて、で私と久さんはそうクリスチャンって書いてたのね。
だからとてもクリスチャンって書いてあるの、
そうクリスチャン、
何クリスチャン、
そうクリスチャン、 SO
だね、あ
っていう書いてたの、うん、とても寛容でとてもクリスチャンだって。でとてもクリスチャンってどういうことだろうと思って
あ、そういう言い方するんだ、
うん、それで とってもクリスチャンってどういうことだろうと思ったんだけど、あれなんだよね、あのすごくもう認められた、今回私がすごくね神様に文句を言ったっていうのもね、ね愛されているっていうね大前提があって、それに対して自信があるから文句を言ったとしても大丈夫だと思うと思ってね、であの もう何でも言ってるんだよね、うん、もう自分が全部さらけ出しても大丈夫だっていうことで、恥ずかしいことも全部言うっていう感じで言うじゃない。でもしそうクリスチャンだということになれば、私と神様はもう通通で何も隠すところはないっていうところでそうクリスチャンなので、だからこそ神様のところに行って疲れた疲れたと言って休むことができるんだろうなと思ったのね。
それは、うん、綾がそういうメールを書いたわけかな。
書いてない、書いてなくて、あの普通にあの宇田さんにこういうことで感謝しててとか、うん、そういうふうなことで、うん、それで十分休んでくださいっていうふうなことで言って、うん、いろいろ書いたらそういうふうな返信が来てね、それでそうクリスチャンって私どういう私に対してだったらどういうことだろうなと思って考えたんだけれども、うんうん、だからすごく神様は私のことを知っていて、それで愛されてるっていうことも私も知っていて、だから何を言っても大丈夫で、そのそばに行っても大丈夫だって、何を持っていっても大丈夫だということで安心している状態なんだろうなと思って、だからそれが世間一般的に言ってソースクリスチャンなのかもよくわからないと思いながらね、ちょっと考えた。
世間一般に言うソースクリスチャンは違うと思う、
うん、
彼女はだからその今こういうとこあってさ、で小田さん自身が教会に受け入れられた気がしなかったっていうことが何回かあったわけじゃん、
うん、
そういうの多分彼女も聞いてると思う、
うん
うん、そういうのがあるからクリスチャンなんてものはってもしかしたら疑問に思ってたかもしれないし、うん、ほらメールにも書いてあったじゃん、その自分の信仰が弱いから本当に数が天国にいるかどうかっていうのも、うん、でも聖書ではこう書いてあるんでしょうみたいな感じの、うんうん、だからある意味信仰そのものに疑問持ってるのかなっていう気がしたいな、
うんうんうんうん、でもすごく小田さんの奥さんはあの祈りに自分この前ね祈祷会でも祈ったじゃない、
うん、
だからね祈祷会でも祈ったしこれからも祈ってるしっていうふうな話したらね、うん、これからもずっとねあの心に置いてくださいっていう
ことだと思う。まあ、もちろんポジティブになるでそうクリスチャンって言ったね、今でも多くの特にニューヨークの多くの人がよりそうクリスチャンって言ったらある意味嫌味で言うこともいいからね、うん、もちろん彼女の場合いい意味で言ってくれたわけだけど、
うん、
いやそこはやっぱりさっきの話でさこの28節に戻るんやけど、こういうことを口に出すっていうのはやっぱりうちらがイエス様の代わりとして生きていかなきゃいけない部分があるわけでさ、うん、そのまあ行かなきゃいけないと使命感をなんか追わせられるような気がするけど、やっぱりクリスチャンとしてやっぱり世の中で生きてるわけじゃん、うん、でもちろん人に対して弱さも出るしね、あのダメなとこも出るけど、でも気持ちの中ではやっぱりイエス様を通して神様に愛されてるから、周りの人にどうであるかっていうのもね、自分らが一人一人がどんどん変えられながら作り変えられながらね行くっていうのがそういう導かれたいと思うわけよ、
うん
うん、短期でね口の悪い自分が言うのもあれやけどそういうだから努力じゃないからねそこは、うん、イエス様をどんどん受け入れて神様内を受け入れてったら自然に変わるかなって思うんやけどね、うん、努力じゃなくて、そういう時にそのステファニーさんみたいに要するにクリスチャーって言ってくれる人が時々出てくるとさ、
うん、
やっぱりありがたいよね、うん、それいい意味でそのイエス様ないっていうのをちょっと人に表すことができてるってことになるから、うん、うちらの努力じゃなくてさ、
うん、
そういうの見てくれてる人がいたっていうだけでちょっと違ってくるわけじゃん、うん、いい人になろうじゃないから、
うん、
でもその神の愛っていうのを受け入れてったら自然にそういうのが自分の中から出てくるんじゃないかなとか思う。
それが今29と30に下がってるってことだね、
うん、そうそうそう
そうね、うん、 特にまあ それはそこは29かな、
うんうん
うん、
でもそのステップを取るのは結局私たちなんだよね、
うん、最初のアクセプタンスっていうのは自分らの決断、
うんね、そこが難しいね、そこから、そこが難しいというか、そこが分かってるけどそれを実行するっていう、何て言うんだろう、
日頃のあれで、
うん、
ああうん、それはあるけど、でも最初にイエス様を救い主として受け入れる時が一番難しいかもしれない、分からんけどね、まあ違う難しさやけど、まあね、確かに日頃の中でイエス様と共に歩いてるかっていうとクエスチョンマークはみんなつくでしょ、どっかで、
うん、
そこや、ね、難しさあるよな、
うん、
まあなんか今さ、いいこと言ったけど、その自分らがこう引き継ぐっていう、その俺昔なんかあのバーで働いてた時に、そのなんかね、もちろんクリスチャンじゃなかったんだけど、二十歳そこそこぐらいの時に、なんか女が結構いて、こういやいやバーの女とかいて、で自分はなんかこう男は一人か二人ぐらいいたのかな、そこのカウンターっていうか、こうな、こんな丸の席で、結構女の子がバーバー横についたりしてやってたんだけど、なんか一人のおっさんが俺と来て、なんか週に何回か来てくれたんだよね、そのおっさんで、そのおっさんには女がなんか女がいな横にいないから俺ばっかり喋ってて、でなんか俺みたいなのと喋って面白くないでしょって言ったら、いや俺兄ちゃんいるから来るんだって、来るんやでって言うから、なんかあそうなんだと思って、その時はすごい嬉しく思って、もちろんクリスチャンなかったんだけども、なんか俺ってそういうなんていうか何もやってなかったと思うんだけども、うん、なんか今だったらなんかこう もっとなんかこうイエス様知ってるからこの人を自分のように愛するっていうの少しぐらいできるかなっていうのがあるし、その頃は何も持ってなかったんだけども、なんか嬉しかったね、そういうなんかお前がいるから来てんだぞ俺はって、あ女なんかどうでもいいんだっつって言ってくれて、
別の意味
を、いや違う、そんな人じゃない、そんなんだったらなんか分かるじゃんか、
今の時代全部そっちになっちゃう
そうそうそう、兄ちゃんおるから来てんやんかとか、
分かる分かる、
うん、そういうなんていうか、そう別にその人のお金を渡すとかね、そういうのじゃなかったもいいんですよ、要するになんかこれからはなんかそういう風に人に接していくっていうか、あの今考えるとね、そういう、うん、まあ、些細なことでいいんかなとか、
なんか木さんからにじみ出る何かがあったよその人その人
分かんないけどさ
なるほどね、いやこれはでもさっきの話やけど結局かなり重要なとこだと思うよ、うん、うちらがクリスチャンとしてどう生きてるかっていうすごい問われる部分でもあるよね、本当にイエス様のとこ休みに行ってるのかっていう、
うん、
うん、あの来週は我が家で総会をやりますけど、まあ今回はさ、まあ、毎年やってるように文章バーッとやるのあんまりやりたくなくて、もうちょっと今後教会どうなんだろうねっていうのを語り合える時間を持てたらと思います。うん、ちょっと語り合う部分があってないと、しばらくやって、前に宮内先生の時はね、やりましょうやりましょうって言ってくださったから何度もやったけど、最近ほとんどここに来て特にないし、まあそういう意味でね、こういう箇所っていうのはすごい大事だと読んでて思いました。
それではこれで、みんなの分かち合いの時間を閉じたいと思いますけれども、最後に幸子さん、お祈りして閉じていただけますか。
はい、神様、1月の日曜日の今日、これから寒くなる、日曜日の午後、この小さな部屋に小さな群れですが集えたことを心から感謝します。今日の一節をもとに皆で、分かち合いを行いました。すべての人があなたを知る人も知らない人もあなたのところへ行って休める日が来ますように、心からお祈り いたします。小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。アーメン。